お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、また御言葉によって私たちを養ってくださることを覚えてありがとうございます。これからのひととき、聖霊様の御臨在の中で一人一人に必要なる気づき、また励まし、また御言葉を与えてくださることを信じ、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ちょっとすみません、マイク外す。はい、こんなですね。はい、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っています。はい、一番最初に皆さん何だったでしょうか。はい、変革に変わるために必要なことは何だったでしょうか。はい、もう答え出てます。はい、何ですか。はい、じゃあ次は、はい、行動することですね。具体的にね、決めて行動しましょう。そして、はい、そうですね、継続することです。3日間では何も変わりません。実は私はバイオリンを続かないので、ちょっと悔い改めて再スタートしたいと思いますが、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。ですから諦めないで継続していきましょう。吉田さん先生から先ほど十字架のお話あったんですが、教会には十字架が掲げられていますね。どの教会にも。それは私たち人類の罪の身代わりとなって、イエス様が十字架の刑を受けてくださったからです。そしてそれを受け入れ、イエス・キリストこそ神であるとですね、唯一の神であるということを信じている人たちが集っているところだからです。プロテスタントの十字架には皆さんですね、他にも行かれたかもしれませんが、イエス様はかかっておられません。なぜでしょうか。はい、なぜでしょうか。そうなんです。もう十字架の上によみがえられたので、ここにはおられませんよという意味ですね。そして今も生きておられます。どこに生きておられるでしょうか。はい、どこに生きておられますか。はい、私たちのうちに、そして共にですね、生きておられます。はい、今日はですね、教会に必要なことを一致ということでお話をしたいと思いますね。教会一致についてですね、考えていきたいと思います。まあ、私たちは先月継続してですね、一致するための前段階として、人々を許し合うことが大切であるということを学び、また肯定的思考、人の良いところを見るというですね、そして肯定的に考えることが必要だということも学んできました。さて、では一致とはどういうことでしょうか。また一致するに何が必要でしょうか。皆さんは一致と聞いて何をイメージされますか。ちょっと考えてみてください。ベン先生が2度目の牧会を5人で始められたとき、希望に満ちておられました。1回目は失敗でした。それで2回目はですね、別の人たちと希望を持って再スタートされたのです。しかし実際は2年間批判し合い、お互い失敗の責め合いでした。先生が絶望してそこを離れたい、牧師を辞めたいと思ったとき、神様が語られたことは一致の大切だったのです。御言葉ですね。前にありますので一緒に読みたいと思います。平和の挟ん、はい。平和の絆で結ばれて、 聖霊による一致を守り続けるように努めなさいという御言葉でしたですね。争いがあるところでは内側から崩壊していきます。何事も成り立ちません。最初の5人の間に一致がどうしても必要でした。ちょっと待って、これもちょっと待って、すいませんね。先生たちは一致するために努力しました。まず悔い改めました。そして許し合いました。相手の欠点や失敗ばかりを見ていたことを改め、相手の良いところを認めるようにしました。何を求め、そして何を共に求めていくのかを話し合い、確認し、同じビジョンを共有しました。そしてビジョン達成のためにそれぞれができることを忠実に果たしていきました。このようにしてその教会今もですね、成長し続けています。今香港は大変な現状にありますけれども、それでもベン先生の教会は成長し続けているのです。まあ、クライストチャーチのビジョンはここにありませんが、修法にもですね書いてありますように、教会はイエス様の家族であり、共に集い愛し合い助け合う共同体ですとあります。1番目ですね、はい、2番目はあなた自身が教会です、ね、あなたは教会です。じゃあですね、教会この場所を出てもあなたは教会なのです。あなたがいるところが教会になります。3番目、万人祭司、誰にもって、これが大事なんですね。牧師だけとか教育者だけとか司会者とか総学者だけですね、役員だけではあります。誰もが神と人に仕える務めがあり、また能力が与えられているということです。ではですね、まずじゃあ一致するためにどうしたらいいでしょうですね。人バラバラでいたら一致しようもないですね、はい。まず私たちは集まりなさいと聖書にあり、イエス様が言っておられます。そして一緒に時間を過ごすことですね。時には遊びもいいです、ね、釣りをしてもいいです。イエス様は2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですとありますね。はい、ここに2人います。その2人がいればイエス様もそこにいるのです、とか3人になるんですね。三つ寄りの糸は切れないとありますが、イエス様はそこにおられたら私たちのうちに強い絆が生まれるのです。またヘブル書ではある人々がのように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、蚊の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。まあ、蚊の日はどういう意味ですかっていうのもあると思うんですが、今日はちょっと横に置いといて、ますますですね、集って励まし合いましょう。ただしですね、どのように集まるかがこれから大切になってきます。特にこの1年は以前のように全体で集うことは難しくなりました。ここも今日は集っていますが、距離を取ってですね、窓を開けて気をつけて集まっています。それでこれ以上の人数が集まること難しいんですね、現在ではですね。それでまたですね、香港ではコロナ以外の事情によって4人以上の集会は禁止されています。ですから今からは日本でもですね、全体で集まることだけではなく少人数で集まる、2人で会うということを有効に用いて絆を深めていく必要があるのです。そうですね、今までは主にですね、教会にいらっしゃいいらっしゃいって言って私たちも行ってきました。で、教会に集まることをですねメインに考えていたんです。 でもこれからはそれができなくなる時代が香港ではもうすでに来ています。日本もないとは言えません。しかしそれだけではなくてですね、私たちは一人一人が教会であるということを学んでますので、行ったところを教会にしていくんですね。2人、3人、4人、5人集まってイエス様の話をしたり楽しむことができるのです。そしてそれに力を入れていく時代になってきています。私たちは一人でも、教会と学んでいますが、しかし一人ぼっちではありませんね。一人ぼっちではありません。私たちのために祈り支えてくれる人がいます。私が愛する対象の人たちがいるのです。神様は決して個人主義を推奨してはおられませんですね。ちょっと話が外れるかもしれませんけれども、個人主義についてのですね、記事がありましたので、それを読んでみたいと思います。日本人の間に個人主義という言葉が流行したと聞いて驚いたことがありました。その時の話の流れは確かこうです。日本人の残業が多いのはなぜ？と私が聞き、ある日本人は、上司や同僚の仕事が終わらない間は帰りにくい雰囲気があると答えました。ね、会社勤めの方、経験あるかと思いますが、私は重ねて聞きました。じゃあ先に仕事を終えた人がまだ終わってない人を手伝えばいいのではと。その日本人は自分の割り当てではない仕事を手伝う例はほとんどないと言いました。なぜなら個人主義が浸透しているからで、しかもその個人主義の文化には欧米に倣って始まったのだそうです。私たちもそういう思いないですかですね。外国は個人主義、個人を大事にする、そういう考えがよそから入ってきた。でなんか日本人はその個人主義を十分理解しないままですね、言葉を使ったり自分をこうその大事さっていうのを主張している時があるのかなと私も思うことがあります。この作者は、私はいろいろおかしいぞと思いました。まず欧米の職場には日本人が言うところの個人主義なんていうものは存在しません。成功している組織では、先に仕事を得た人間は自然と同僚を手伝います。仕事の恐れ遅れには必ず原因があります。それで周囲の人が助けなければならないと考えるのがチームワークを重視する欧米人の感覚なのですと言ってますね。どうも日本人が使う個人主義は、困っている人を放置してそれで良しとする、利己的セルフィッシュに意味が近いように感じられます。本来英語で言う個人主義の意味とは、集団ですね、ここ個人主義、集団に所属する一員としての役割や権利を相互に尊重し合う立場のことで、私利は自分の欲ですね、自分の利益が足り人の利益に優先されるというわがままを容認してしまっては成り立たない概念です。ちょっとあれですけど、特にですね、アメリカは多民族の国です。人種も違う、宗教も習慣も思考回路も違う人が職場に集まれば、最初に待っているのは混乱ですね。そうですよね、日本人だけでもいろいろ違うのに、それ以上の文化のですね、背景のある文化の人が集まったら混乱です。しかしだからこそ仲間に関心を持ち、相互理解を深め、他利を私利に優先させなければ仕事にはならないのですと、その人は書いています。本当に私たちも個人主義というですね、言葉を 取り違えてないか、ここか振り返ってみたいと思います。教会は人々であり、その共同体ですね。人々の集まりですね。人が集うところ、そこに集う人たちは全員個性があり、違った思いがあります。個人を尊重しつつ、相手を受け入れ合い、許し合って、共同体の目的達成に共同する場所なのです。自己主張して争う場ではありません。間違った個人主義を改めましょう。聖書の価値観は相手を尊重することです。助け合うことです。そして受けるより与えることに喜びを感じることですね。御言葉を一緒に読みたいと思いますが、はい、そうですね、前に出していますので一緒に読みたいと思います。はい、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、
志を一つにしてください。
そうですね、はい、一致を保ち、愛の心を持って、心を合わせて、志を一つにしていきたいと思いますが、では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。質問が2つあります。共同体というのはですね、教会でもあり、会社でもあり、まあ、いろんなグループでもあり、まあ、家庭でもありますね。はい、じゃあ質問事項2つあります。はい、一致するとはどのようになることでしょう。一致するために私たちがすることは何でしょうかね。一致といういろいろ皆さんイメージがあり違うと思いますが、それについても語ってください。じゃあ一致するために私たちは何をしたらいいでしょうか。まあ、今まで私が語ったことを参考にしていただいてもいいですし、ご自身の考えを話してもらってもいいです。じゃあ今からですね、20分間、35分までお話をしてください。で、祈りで始めて祈りで終わってください。はい、じゃあですね、ちょっとグループが本村姉妹前に入ってもらっていいですか。じゃあお祈りをして始めてください。はい、でですね、はい、続けて一致している共同体ですね。まあ、共同体とはリーダーとフォロワー、フォロワーとフォロワーの間に信頼関係があります、ね。まあ、共同体って言いますが、家庭であり、チームであり、会社であり、また教会ですね、に必要な土台は信頼です。それは、会社でも組織でもチームでも家庭でも教会でも同じです。互いに関心を持ち、また相手を信頼している。そこに一致が生まれます。一致している共同体の中には、個人同士の固い結びつきがあります。仲間は力であり、人々は互いに関心を持ち合い、受け入れ合い、許し合い、固い絆でつながっている。そして共通のビジョンも持っています、ね、皆さんの話の中でも同じ方向性を見る、同じ方向を見るということ、これは本当に大切ですね。いろんな考え、方向、あそこにたどり着く方向とか速度ですね、いろいろあっても同じ方向に行ってれば、いずれ一緒にですね、集合することができるということがあります。しかし、いや私は違う、あっちには行きたいという人とはどうしても一緒に行けませんね。だから同じ共通のビジョン持ち、同じ方向を向いているということが大切ですね。はい、そして、 これもまた記事からなんですけれども、幸せな夫婦を眺めていて私は不意に気づかされた。そんな関係の夫婦はお互いを知ろうとする姿勢を決してやめない。20年間一緒に暮らしたからといって相手の思っていることは分かるとは考えていない。常に注意を怠らずにお互いのことを関心を持って見ているのであるです、ね、これは夫婦の話になってますが他の共同体でも一緒です。そこにですね、所属している人たちに関心を持ち続けるということですね。ある小売店の店長と話をした。彼は妻に隠れて浮気をしていた。妻は自分のことに全く関心がないんです。何してるのとか調子はどうと聞いた試しもありません。少しは私のことを知ってほしい、理解してほしいと思ったって悪くないでしょうとその店長は言いました。まあ、皆さんそうですよね。まあ、自分のことを知ってほしいですね、理解してほしい、特に女性はですね、話を聞いてほしいんです。だから皆さんの周りに女性がいたら話を聞いてあげてくださいね。そして彼のまた男性も同じなんだそうですね。これこでは彼の願望は最もである。しかしこれは常に鶏と卵の問題なのだですね。それ分かりますね。いや、あの夫がね、私に関心がないから私も他のことをしてるのよ。いや、夫は夫で、いや、妻が私に関心がないなこれ鶏と卵ですね。どちらが先かということですけども、妻が彼に関心を持つのをやめたのはある時、夫は自分にはもう興味がないのだと思ったからか、また心が傷ついたからなのか。ではですね、彼自身は妻に注意を払ってきただろうか。この人はどんな人だろう。私たちは一緒にそんなことを考えた。その結果、彼ですね、浮気をしていたという店長は最後に大きな決断をしました。本来どちらの責任かはともかくとしてですね、そうですね、あなたの責任、あなたの責任って言ったら一生そのままですね、変わりません、浮気相手との関係を断ち、妻との行き詰まりを終わらせようと決意したのであるね。決心しました。そしてまずですね、店長が決心して行動を始めました。面白いやり方でそれを実行した。彼は妻のことを2週間前に知り合ったばかりの新しい恋人であるかのように妻を研究し始めたのだですね。妻はどういうことを好きなんだろうか、何をしている時が、ね、楽しいんだろうかということを研究し始めた。結果は言うまでもない。今では彼が帰宅すると妻は喜んで彼を迎えるようになり、2人の関係は結婚当初よりも深くなったのである。これは夫婦の問題で書いてありますが、夫婦だけではありませんね。親子関係、また職場の同僚との関係、また教会でもですね、なんかあの人合わないわっていう人がいるかもしれませんが、それもですね変わるのですね。俳優のアルダ、ご存知でしょうか。アラン・アルダ素晴らしい夫であり父親であるが、こんなことを言っている。共同生活の秘訣は周りの人間一人一人の様子に敏感になることです。人の表情や行動に目を留め、必要を知り、共に問題を解決していきます。私たちは常に結婚生活を大事にしてきました。だから今の家庭を築けたのですとありますね。本当にみんな自分に関心を持ってほしいですね。だから皆さん関心を持ってほしいように、相手の人もあなたに関心を払ってほしいと願っているということですね、はい、で、 一致するために必要なことは、ね、何だったでしょうか、ね、まずですね、ここちょっと前に来ますかね。あ、じゃあちょっと私がすみません、これを言いますね。まず集まることですね。一緒にいることです。家族であっても、同僚であっても、お友達であっても、教会の人々であっても、集まり一緒にいることによって関係は深まっていきます。そして相手に関心を持ち、相手の良いところを持つ、見るですね。悪いところばっかりどうしても目につきますが、あえてですね、いいところを探しましょう。必ずあります、ね、何割か分かりませんが、必ず良いところがあるのです。そして物事を肯定的に見ていきましょう。そして私たちは失敗するものです。どうしてもですね、知らず知らずのうちに傷をつけてしまいます。その時には本当に許し合いましょう。そして同じ志を持って同じ方向に向かっていきましょう。その達成に共に努めましょう。では最後にですね、この御言葉を読んで終わりたいと思います。あら、ごめんなさいね。前に出ますから一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。3、はい。
私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、心を一つにしてください。
はい、いいです。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天皇とおさま、感謝いたします。今日は主にある一致と題してお話をしました。私たちはいろんな考えがあります。性格も違います。また背景も違います。育ちも違いますが、その違うものが主の名によってここに集められ、主の本当に、御心を一つにして、御心の達成を同じ志として集うことができていることを感謝いたします。私たちが個人個人が埋没するのではなく、個人個人が生かされ、そしてそれは個人個人の欲のためではなく、ただただイエス様の御心の達成のために集わされ、また共に行動できますことを覚えてありがとうございます。そのためにもお互いに関心を持ち合い、相手を認め合い、良いところを発見して、本当に共に励まし合いながら、また自分自身の生活も充実して、さらに神の国を広げていくことができることを覚えて感謝いたします。この礼拝の時を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお代わりしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。すいません、どうぞ。
賛美の歌詞流してます。
はい、 私たち人間は一人で生きていくことはできません。なぜでしょうか。神様がそう作られたからです。私たちは